皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は寝すぎです。パーソナリティの上条英子です。そして
今週も自宅からのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。すいません、ずれますね。
ずれてる。
はい。まあ、今週も、リモート収録ということで。はい、ちょっとこのリモートの様子はですね、ちょっと写真をいろいろどっかに
写真を、
あげようかなと思ってるんですけれども。はい。はい、まあ、引き続きこういう暮らしが続いておりまして、この、ポアロもですね、リモート収録となっておりますが、私何してるかっていうと、はい、寝てます。寝すぎです。めちゃ寝てる。もうね。
寝てますか。
もともと眠れないんですよ、本当は。で、眠れないって言ってて、しかも、なんかもう今日は3時間だった、4時間だったって言ってたのに、今本当10時間とか本当寝てる。もうね、いや、なんだろう、仕事もないので、やることもないので、まあ、いや、ないことはないんだけど、まあ、なんかね、起きなくていいっていうね、縛りがないと人間寝れるもんですね。
ただ、ね、起きてる時間はちゃんとお日様の、時間ですか、
うん、お日様の時間。
お日様
ちょっとで沈んじゃうけど起きるとちょっとしばらくするとすぐお日様沈んじゃうんですけど、まあでもあんまり本当は夜更かしも良くないと思いながら、まあ寝れるからいいか、もう起きればいいかみたいな、ちょっといい加減な感じ。
早寝早起きが
かっちゃんはね、
早寝早起きの毎日仕事行ってます。
はい、もうかちゃん お疲れ様です。もうこの中ね、いろんな心配がある中お仕事に行ってね、大変です。ちょっとかっちゃんが今止まってますこのリモート収録ならではなんですが、あれ切り替わってしまいましたね。ちょっと待ってくださいね。なんかね、ちょっとこのリモート収録ってなかなか難しいんですよ。よいしょ、ちょっと待ってくださいね皆さん。いや今ね、ここでちょっとかっちゃんの顔を見ながら喋ってるんですけれども、普段はなんかね、ちょっと調子が悪いようなんですね。ちょっとどのようにすればいいかなと今考えておりますので、はい、ちょっと元に戻るまでちょっとこの状態で私が喋ろうかなと思いますけれども、一回かけ直してみようかなともね思いますが、繋がってるはずなんですけどね。はい、切れましたね切れた音もなかなかちょっとね、臨場感があるかなって、もう一度かけ直しましょう。はい、今 LINE の電話なんですよ。はい、あ、
映った
切れましたね。はい、ちょっと臨場感ありすぎちょっと今切れましたっていうことまで言っちゃったんですけど、じゃあちょっとね、切れないうちにとっとと話題に行きたいと思います
、
はい、はい、大丈夫です。いや、前回おうちご飯どうしてるというテーマで、皆さんどうされてますかということをちょっといろいろとお伺いしたところですね、結構いろんなご意見をいただきまして、ちょっと私嬉しいなと思いまして、で、お便りでね、いただいたんですけれども、まずね、市内在住の、F さんからなんですけれども、はい、おうちご飯、まずですね、じゃがいもを入れないカレーを作る。おうちで。
うん、
で、そのじゃがいもを入れないカレーをですね、作って、冷めたら小分けにして冷凍しますと。で、
はい、
実際食べるときにじゃがいもが好きな方は、レンジでチンしたじゃがいもを足す。そうするとね、じゃがいも確かに私も知ってるんだけど、冷凍するとボソボソになっちゃうんですよね。だからそうならないために、そのレンチンしたじゃがいもを足すと。で、その他にそのカレーの素材で、カレーコロッケとか、ドライカレーとか、あとカツカレーとかのソースにしたりとか、カレーグラタンなど、すごくレパートリーが広がるのでおすすめですというメールをいただきました。はい。
はい。
やっぱりカレーはみんな好きだし、で、割と、作り置きするものだと思うんですけども、こういろんな、ね、姿を変えると楽しいなっていうのが、ね、ありますよね。
なんか最後お湯で溶かしてスープにするとか、
うん、あ、うん、カレースープに、ね、したりしても ね、最後の最後まで使えるというね、うん、なんかね、そのじゃがいもさえ入ってなければ冷凍した時に美味しいのでというご意見をいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、あとね、もう一人、ね、いただいたんですけども、こういう方は匿名希望さんなんですけどもね、 もんじゃ焼き、お好み焼き、チーズダッカルビなどのホットプレートのメニューが楽しいですというのをいただきました。はい、まあ、確かに。で、あのホットプレート出しとけばいろんなあのものが作れますからね。あのみんなでちょっと家族でせめて団らんというかね、楽しく食べるにはいいなと。で、私もね、去年ね、かっちゃんとあの韓国で本場チーズタッカルビを食べましたよね。
うん、大鍋とかこう大きな鉄板、
そうそうそう、鉄板でわーっとこうあるやつですね、はい、でそこに素材を入れてもういっぺんにできますからね。あれもね、すごくいいんじゃないかなと思います。で、はい、そういうのとかいただいたんですけれども、かっちゃんなんか最近ちょっとハマってる系があるらしいじゃない。
最近、
そう、それ教えてよ。最近は、うん、最近のなんか、
うん、ちょっと前ぐらいにコストコ行った時に、
はい、
いろんなものをゲットして、
うん、
はい、あのこの間ひき肉の話が、
はいはい、ひき肉偉いって話ね。
大豆のひき肉のような、う
ん、はい、
なんていうの、
あ、
ズミートみたいな、
あの大豆のソイミートですね。うん、ポロポロしてるっていうか、なんだろう、そぼろみたいになったやつですよね。
うん、乾燥したやつ、
うん、
あれをちょっと大量に買ってまして、
はい、うん、
あれをちょっとお湯で戻すと、
うん、
いい具合に柔らかくなり、
おお、
はい、それをキーマカレーか何かにすると、あ、同じですね、カレー、うん、
あ、でもいいね。あ、じゃあそしたらそのカレーの元になってるものをにそれを足すと、その大豆のキーマカリーみたいになると、うん、ね、いう感じですね、はい。いや、なかなかね、だからずっとお家にいるとね、例えば同じカレーだったらずっとカレーは飽きちゃうけども、いろいろちょっと変えれば、目先を変えればっていうね、
うん、
ありますよね、はい。で、皆さんいろいろ工夫はされているようなんですけれども、主菜はね決まったけど副菜とか小鉢に困るという、そういうお話もいただきましてね、
はい、
うん、まあなんだろうな、日本人だからやっぱりほうれん草のおひたしとか小松菜のおひたしとか、そういうものから、あとそれこそ私が今ハマってるぬか漬けだったりとか、そんなものだったりもするのかもし、ね、うん、れないんですけども、なんかね、何かと便利なのはやっぱりお豆腐。かっちゃんお豆腐大好きですよね。
かっちゃん、そう、
聞き豆腐できるよね、この豆腐はうまいっていう。そう、よくかっちゃんに聞けば間違いない、この豆腐うまいっていうね、そうのがあるんですけども、いや、お豆腐ね、あの普通皆さんね、かつお節とあのお醤油で食べたりとか、冷ややっことかね、してると思うんですね。みょうがかけたりとか、しそかけたりとか、
生姜
とかね、うん、ちょっと和風の味付けが多いと思うんですけれども、はい、いや、私これフェイスブックでも何回かあの写真上げさせてもらったことがあるんですけども、まあ、毎度毎度お話ししているゴールデン街のね、夜間飛行のおつまみなんですけども、はい、あのギャランティック和江さんが作るおつまみで、もうあのこれはなんかね、アドマチック天国でゴールデン街が取材された時に、その時にね、和江豆腐という名前がついたらしいんですけども、それがですね、私今、
登録
私たち
商法か何か
して商法って商標ね、
登録
そう、だからすごいなと思って、これ食べた時本当感動したんだけども、簡単 でしかもね、美味しいので、ちょっと皆さんに、ね、レシピも聞いたんでね、あの教えちゃいます、うん、あのみんなやってみてほしいんですけど、普通のお豆腐でいいです。にごま油少々、そしてめんつゆ少々、めんつゆはね、人弁です。それが美味しいらしい。そうで、あとね、はい、アジサイネギのような葉ネギを細かくしたのをのせます。そして最後にその葉ネギの上にちょっとだけ天然塩をパラパラって垂らすんですね。それだけなんです。これがね、あのいつものその冷ややっことは思えないような美味しさなんですよ。もう飽きないというか、
お酒が進む、
お酒も進むし、多分ね、ご飯にも、うん、ビールとお酒はまあいいとして、ご飯にも合うと思うし、でね、このタレ、ごま油、めんつゆと、あと青ネギと天然塩って、他のね、おひたしにもすごい美味しいんですよ。私、生のゴーヤにこれつけて食べたらすごい美味しかったし、なんかいろいろ応用が効きそうだなと思って、ちょっと、うん、あの勝手に紹介してますけど、テレビで紹介したぐらいだからいいかなと思って ね、はい、なんで皆さんよかったら、このちょっと中華風のお味なんだけど、めんつゆなのでだしの感じもしてて美味しいっていうね、うん、こんなのもね、なかなかいいと思いますのでね、やってみていただけたらなと思うんですけれどもね。で、あの前にも広報松戸に載ってたところで紹介させていただいた松戸市の公式キッチンクックパッドのページがあります。で、そちらもね、いろいろ見ると、あの大学生の方とかが作ったいろんなメニューがね載っているんですよ。で、簡単でしかもあのなんていうの、 作りやすくて、でしかも松戸の名産が入ったりとかしてレシピがいろいろ載ってるので、うん、これもなかなかね参考になります。で、すごく、ね、
小松菜の料理とかあります。
そうそうそう、あといろいろ野菜のマリネとかそういうのもあるし、これねつい最近のですね、なんかね、あの蜂蜜を使ったマリネとかで酸味がまろやかでお酢が苦手な方にもおすすめですみたいなのがあるので、もしよかったら皆さんこのクックパッド松戸市の公式キッチンもねぜひ見ていただきたいなと思います。で、毎日やってるとやっぱり簡単なものがね、簡単で美味しいものっていうのすごくなんか助かりますよね。なんか凝ったものばっかりだと大変だからね、まあ、あの簡単で美味しいものを作りつつ、ちょっと目先を変えてテイクアウトで1品2品足すっていうね、それがなかなか私は最近いいなと思っています。
もうあの食べることに、ね、うん、楽しみがなくなると、うん、本当何も楽しみがなくなっちゃうので、
もうね寝て食べてるだけですので、今私は外にも行かないし、うん、でちょっとね、あの今さっきちょっとかっちゃんとも打ち合わせの時に話してた、変な腹筋してます。なんかあの椅子に足乗っけて、ベッドの上に足乗っけて、なんかこう体を起こすみたいな、ちょっと表現が下手なんですけど、なんかちょっとしないとねいけないかなとか思うんですけど、で食べ物ネタでねちょっとね、そうあのびっくりしたんですけど、やっぱりね納豆が全然ないですね。売れちゃってますね。
売
ってるんだけど、この間っていうかちょっとスーパー行ったらですね、もうね一家族2個まででお願いしますって納豆言われちゃって、いやいやいや、そうなんだと思って、でしょうがないから納豆2個で買って、あとバターもないですね、うん、なんかあのやっぱりお家にいる時間が多いと、お家でなんかお菓子とかケーキとかを作る方が、
ね、
はい、多いみたいで、うち の, あの我が家マンションなんですけど、ベランダ開けるとね毎日違うお菓子の匂いします。皆さんそう作ってんだなっていう感じで、ああやっぱり皆さんいろいろ工夫してらっしゃるのねと思いながらも、バターがないのはとっても困るって思っております。はいね。で、そうもう一つ、皆さんからいただいた、これはですね、いつも聞いていただいている M さんからいただいた、
M さん
から、はい、M っちーさんからいただいたんですけどもM っちーさんのね、この間ちょっとお伝えした松戸の風景、好きな風景っていうことでどこかっていうのを教えてくださったんですけど、晴れた日に本格寺から見る富士山に沈む夕日、年に2回ダイヤモンド富士のシャッターチャンスがあります、だそうです。
あ、素敵
ね。だからね、あの松戸は素敵なお寺とっても多いので、いろいろね、だから本当はお寺のそのお散歩、お寺にちょっとお散歩行ってっていうのも人がたくさんいなければいいかなと思うんですけどね。いやでもいいですね、ちょっとこの騒動が収まったらぜひダイヤモンド富士いいなと思います。うん、
はい、
ね、だからちょっとこうやって一つ一つね紹介していこうかなと、まあ、1回目は江戸川の夕日、そして今回はエムッチーさんからいただいた晴れた日に本格寺から見る富士山に沈む夕日です。なので第3回目に皆さん何かあったらまたお便りを寄せていただきたいなと思いますけどね。はい、ではここで松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回はですね、あの 前回かな、ポアロでもちょっとご紹介させていただきました、松戸ナンバー交付開始へ観光や地域振興に期待という記事です。松戸が表示された自動車用ナンバープレートが5月11日に交付開始されます。松戸市に使用の本拠を置く自動車は5月11日以降に新車登録や移転登録などでナンバープレートを取得する場合に松戸ナンバーとなります。使用中の野田ナンバーはそのまま使用が可能です。松戸ナンバーでは図柄入りナンバープレートの選択も可能で、対象となるのは登録自動車、小型、普通、大型特殊などです。自家用のあと軽自動車ですね。交付手数料などを支払うことで新車登録や移転登録を待たずに地名の変更や図柄入りナンバーの取得をすることもできます。松戸ナンバー導入は国土交通省によるご当地ナンバー、新たな地域名表示ナンバープレートですねの募集を応募したもので、千葉県内では2006年に成田、柏が導入され、市川、船橋、市原ナンバーが松戸ナンバーと同時に運用開始されます。ナンバープレートのデザインは通常モノトーン図柄入り、フルカラー図柄入りの3種類、4月13日に事前申し込みの受付を始めました。 松戸市では松戸ナンバーおよび地方版図柄入り松戸ナンバーを実現することが市の PR や観光振興、地域振興に寄与すると考え、2017年以降国土交通省の導入申し込みや図柄入りナンバーのデザイン公募などの取り組みを実施してきました。デザインの全国公募から選考委員会による審査選考、松戸市民による人気投票を経て選ばれたのが、市内在住の30代女性がデザインした松戸の風景。松戸の自然や風景の魅力が視覚的に伝わるデザインを目指しました。見た人に松戸への興味と好感を持ってもらいたいという願いを込めましたとのことです。図柄入りナンバープレートの申し込みは自動車ディーラー、整備工場などに依頼するか、ウェブサイト図柄ナンバー申し込みサービスから行います。交付手数料は普通自動車7480円、軽自動車7540円、加えて1000円以上の寄付金を納付するとフルカラーのナンバープレートを選択できますとのことです。はい、これね、
いよいよですね。
いよいよだし、もうみんな楽しみにしていたと思うんですけれども、今ちょっとね、ニュースにもありましたけれども、これあのウェブサイトでできます。図柄ナンバー申し込みサービスってのがありますので、時期的に皆さんあのやはり今ね、あまり外出はしない方がいいと思いますので、ご希望の方はぜひウェブから申し込んでいただけたらなと思います。いや、ちょっとこれね、走ってるの見るのね、なんかすごく見たい、うん、楽しみだし、ね、自分もちょっとなんとかしようとは思うんですけれどもね。
なんか本当カラフルだから、うん、走ってるのを見ると ね、 ね、いいです。
そう、あの色もね、いろんな色、ピンクとか紫とか緑とかいろんな色が入ってるので、うん、とっても綺麗ですね。本当、はい、ね、ちょっと少し明るいニュースでね、あのほっとしますけれどもね。はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そんな感じでね、まあいろいろね、期待のできるこういう素敵なニュースもありながら、やはりちょっとね、また残念なニュースが入ってきてしまったんですけれども、毎回皆さん夏の松戸の風物詩として楽しまれて親しまれている松戸宿坂川剣灯祭りですが、やはりこのご時世を鑑み今回は中止となってしまいました。いや、もう本当に
残念です。
でも、まあいろいろなことも踏まえて、ね、仕方がないことかと思います。
ね、まあ、準備するのにもね、そうです。集まったりするから、
そうなんですよね。もう集まることも話し合うこともいろんな意味でも難しいっていうのもありますんでね。ね、なんでまあ、はい、来年無事開催できることを本当に楽しみにしたいなと思います。で、まあ、いろいろ、まあ、あの、秋田のお祭りとかもね、ちょっと中止になったり、ねぷた祭りとかもね、あの、ちょっとっていうのが出てきましたので、まあ、その辺は仕方がないかなと。はい、で、まあ、8月の私どもがいつもね、やらせていただいているお祭りも、どうなるかちょっとまだわからないですけれども。
ちょっとね、なんかね、厳しいかもしれないですね。
そうですね。準備のこともありますし。で、私実はね、6月から地域のお祭りの、司会 MC のオファーをいただいてたんですね。なんだけど、やっぱりちょっと、まあ、このご時世厳しいのかなと思っております。はい。まあ、仕方がないとは思うんですけれどもね。まあ、本当に、もうみんなでね、この間、かっちゃんが言ってたフォークダンスをね、踊れる日が来るといいなと本当に思うんですけども、
今自粛しましょうっていろいろとね、してますけど、はい、よく SNS とか、はい、Facebook とか、皆さん有名人が家でできる、体操とかしてたり、はい、なんか私なんかがこの間見てすごいなと思ったのが、金箔、
はいはい、ゴールデンボンバーね、
そうそうそう、めめしくてを自粛してという歌を、替え歌を歌って、すごいこれ。
そう、やって、いろんな替え歌出てますね。
替え歌。
すごい、
なんかね、関白宣言も、なんかすごい、替え歌があって、自粛してとか。
そうですよね。すごいなと思って。
今は家にいてとか。
なんか、ピコ太郎さんもね、なんかあれも私感動しちゃって、PPAP のあれがね、すごい、
あの
ウォッシュウォッシュウォッシュ、ちょっと感動してしまって ね、
ジャニーズも皆さんね
やってますね。まあね、だから私もちょっともう本当思ったのは、やっぱりいろんな配信見たりとかしてると、もう一人ぼっちっていうか、まあ家でね、ぼつんとね、せいぜい喋るのは相方ぐらいっていうね、この相棒ぐらいっていうね、くらいの感じの生活で、もうやっぱりネットがあると、それでみんなの顔も、まあ、見えるっていうか、何してるかも見えるっていうのはちょっとありがたいかなと思いますよね。まあでももう少し ね、いろんなことをちょっと我慢してみんなで早く
そうです、ね、
うん、遊べる日が来るといいなと思いますけど、うん、そうそう、さっきのそのエムッチーさんなんですけどね、もう一つね、あのやりたいこといただいてたんだ、やりたいこと、
自粛が終わって、
うん、そう、私この間、はい、あの西口公園で大カラオケ大会って言いましたけれどもですね、実はあの、ね、あのこの自粛のな直前に告知に来ていただいた子供落語をがの皆さん、はい、来ていただいたんですけども、子供落語も延期になっちゃったんですよね。
そうですね、うん、でいつになるかまだね、そう決まってない、
で、うん、まあ延期になってるその子供落語の実現をやりたいとしたいですって、
あ、
そ
う
おっしゃってまして、はい、でだから森のホールを満員にして松戸市民に笑ってもらいたいっていう、すごいもう
やろう
ね、言ってますし、本当あのね、私たちもあの来てくださったお子さんたちがね、あんなに練習して頑張ってたのに、ああ残念って思ったので、うん、まあ、それもちょっとね、もう半年でも1年でも先でもね、また見たいなって思いますんで、とにかくやっぱりこう人が集まってなんかしてるのにね、あの何かしたいっていうのはね、みんな同じかなと思いますが、もうちょっと我慢しましょうね。でやっぱりもう2週間前のその非常事態宣言が緊急事態宣言からのあの流れで少しずつやっぱり感染者の方が減ってきてる傾向にあるようです。なのでこのままもう少し我慢すれば抑え込みができると信じていきましょうね、皆さん、
う
ん、
ね、
ね、またちょっと来週もいろいろこういう感じのリモートになってくると思うので、他の番組もリモートになります、松戸ベジフルクラブもですねリモートで、しかもリモート&ゲストでちょっと賑やかにお送りしたいなと思って
る、どうなるか
ちょっと楽しみですよね。で、あの、久保田先生の筋トレドクターのね、久保田先生の番組もリモートになります。私と、画面の向こうの先生とでお話しする感じになりますので、まあ、あの、それでも頑張って続けていきますので、皆さんどうぞ、あの、なんとかして聞いてくださいよ。なんかね。
お便りもね、
う
ん、
そうですね。
募集してます。
はい。はい、お便り、さっき言った松戸の風景とか、おうちご飯とか、あと、この自粛が終わったらしたいこと、なんでもね、まあ、他のことでも構いませんので、ぜひ皆さん、
ね、はい。思ったの。みんなでやっぱり美味しいものを食べたいから、はい、バーベキュー大会。
ああ、いいですね。
あと、ドッジボール。
なんかもうね、うん。
今だって、ボールをお互い触るのもダメでしょ？
そりゃそうだ。そうだそうだ、うん、じゃあボールを触って楽しんだり、人と手をつなぐフォークダンスとかね、
フォークダンス、
うん、ね、それしたいですね。でちょっとそういうね、皆さんお便りもお待ちしておりますので、はい、はい、じゃあまた来週ね、あのこういう感じでかっちゃんとお送りしますので聞いていただきたいと思います。
お願いします。
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。Facebook 以外にもミクシーページもあります。ミクシーページは、あるんだけど、ごめんなさい。このまま言っちゃったんだけど、最近あんまり募集してませんでしたが、ミクシーページ、Twitter などもやっておりますので、ぜひぜひ意見をお寄せください。というわけで、次回の配信まで。バイバイ。
バイバイ。